山内まりこ月曜日のつぶやき。ここからはスタジオ部員の山内まりこさんが週末に見た映画や美術展について自由気ままにつぶやくコラムのお時間です。山内さん、本日の内容は？
はい、今日は東京ステーションギャラリーで開催中の美術展ボッカライさん楽園小径アンドレポーシャン藤田龍二展についてお話しします。はい、ちょっと私さっきの特集コーナーの親父ギャグで全体力を使ってしまって
すごい熱量がすごかった
です。もぬけの殻みたいになってるんですけど、頑張って話します。
楽しみです。
はい、のこちらね、東京ステーションギャラリーというところで今開催中なんですが、この場所知ってますか？
僕実は行ったことないんですけど。
あ、やっぱりあの名前は知ってるけども、行ったことはないっていう。
そう、あとなんか T みたいな、
そうそう、長いみたいな、
そんな感じ知ってる感じですね。
はい、あの東京駅って、あと開館した後で、いつからかな、2006年から東京駅復元工事っていうのをずっとやっていて、でこの美術館、ギャラリーは88年にオープンしたんだけども、かなり長い期間休館していて、2012年、ちょうど 10年前か、今年10周年か、リニューアルオープンして、今年が10年目っていう感じなんですね。でもやっぱりなかなか行かない方はもしかしたらね、行かないかもみたいな。
東京駅の中にあるんですね。
そうです、そうです。東京駅の丸の内改札、八重洲じゃなくって丸の内正面
の、レンガの方、
そうそうそう、レンガの方を、丸の内のね、北側と北口と南口があるんですが、北口側、おわぞ側、は
い、
おわぞ側に出て、改札をね、ホームから出てきたとして、改札で外出ようとしたら、改札出て右手にあるんですよ。で、確かにちょっとね、分かりにくいというか、認識してないと素通りしちゃうかもなみたいな感じかもしれない。
なんか広いこうドーム型の感じになって、お城みたいな感じですよね。
は
い、
まさに丸の内北口ドームの右手にあるんですが、自動ドアと、いつもね大きいポスターで飾られてるんですが、そこ自動ドア抜けたらもうそこからもう美術館というかギャラリースペースになってます。で、ここね、私が結構ちょこちょこ行ってるんですけども、いいポイントがあって、まず展示されている作品とかその作家さんが結構ここで初めて知るっていう方が多いんですよね。名前初めて知ったとか、ここが美術展企画展をやったことで初めて知ったっていう人も多くて、今回のこの藤田龍二っていう方とかまさにそんな感じで、それまで名前全然知らなかったけど、ここが取り上げてくれたから初めてこのアーティストの名前を知ったっていう。
じゃあ結構先進的っていうか、そういうこと取り上げてる
の、と私は思っております。であとね、やっぱりアクセスがいい、ここよりアクセスのいい美術館とかギャラリーがあったら教えてくれって
駅中です、
駅ほとんど駅中ですね。改札は出るんだけども、駅そのものにあるのでくっついてるので、すごくアクセスがいい。あとあんまり広すぎない。美術館って行かれる方とかプロの方とかはもうね、クロークに荷物全部預けて身軽になって去っていってみたいな、行き慣れてたら、体に負担なく見られるように、皆さん過ごされるんだけども、結構体力使うんですよね。
すっごい疲れる、
疲れるんだよね。そうなので、量的にもそんなにね、たくさんは置いてないんですよ。と100点かな、今回の展覧会だと100点ちょっとくらいの作品数なので、ギリ疲れない感じ、なのでちょうどいい、ちょっと本当にどこかに行くついでとかに東京駅もし通るんだったら立ち寄るのに本当にぴったりの、そういう美術展ですね。美術館ですね。はい、ギャラリーです。で、今回やっている、展覧会がアンドレ・ボーシャンと、あと藤田龍二っていう、フランス人と日本人、全然生きた時代も違う、完全に全然接点のない2人なんだけども、これはキュレーターの方のセンス一発というか、この2人の相性がいいというか、合わせたら魅力が増すんじゃないかっていう、なんかそういう感じで多分企画されているんですね。何か由来があるとかではなくって、本当にお互い全然違う作品を書かれてるんだけども、なんかこうやってチラシとか見てもね、合わせた時に、あ、なんかいい感じ、仲良さそうみたいな、
すごい綺麗、
可愛いですよね。そうで、このアンドレ・ボーシャンという方は、1873年生まれの方なんですけども、もともと苗木職人で園芸業を営んでらっしゃったんだけども、41歳の時に第一次世界大戦が勃発して徴兵されて、46歳で除隊して、 で戦争終わって帰ってきたら農園はもう破産してたし、うん、奥さんがね、まあ、辛労からちょっと精神的にダメージを受けて病んでしまったっていう感じで、で、まあ、このアンドレ・ボーシャンは地元の森の中で妻のお世話をしながらほとんど自給自足の2人暮らし、自給自足の暮らしをしていて、で、いたんだけども、あの戦時中に即時術っていうのをマスターしたらしくて、そのお仕事をしてたみたいで、なんか測量したデータをもとに地形とかを記録するっていう、なんかね、あの どこにどう生かしてるのかちょっとわからないんですが、はい、でもね、言われてみたら、あの景色の描き方、地形の描き方、あの小高くなってる丘とかの描き方がなんか独特なんですよね、すごく。
結構なんかここにあのパンフレットがあるんですけれども、うん、カラフルな風景画っていう感じ
ですね。すっごくカラフルで、うん、なんかちょっとこうあの陽気な感じもするけど、あの人生のねライフストーリー聞くとかなりシビアなので、うん、あの、うん、なんだろうな、私はすごくちょっと自己療養的な絵、自分を保つために描いている、趣味というかこれを描くことで自分の心を保っているみたいな、そういう絵だなと思って見ました。あの48歳の時にねサロン・ドートンヌに入選しているっていうので、あと2年絵描き始めてから2年で結果出してるから、まあ、すごい才能あるみたいな感じ、ね、うん、でもこういうあの正規の美術教育を受けていない人たちのことを素朴派って呼んで、よくアンリ・ルソーとかがね素朴派のすごいあの大スターなんですが、アンリ・ルソーよりも、ね、人物画がちょっと下手なんですよね、人物画がすごい味があって独特、本当に独特で、でもなんかあのこのライフストーリー込みでこういう方がこういう絵を描いていて、そこのその時の気持ちとかを考えるとしみる、はい、そういう、作品だなと思って見てました、はい、
7月10日まで東京駅の東京ステーションギャラリーで開催されています、
はい、あの藤田龍二さんの絵もすごく素敵だったので、皆さんぜひぜひご覧になってみてください。